月曜日のこの時間はたくちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーです。スタジオにはいつものように和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、まずはご相談から参りましょう。はい、先日ですが、離婚の際に夫名義にしている自宅の土地建物を財産分与してもらえるかどうかというお話がありましたが、もし夫がローンはもうないし、私妻の方が、妻名義にしてもいいと応じてくれた場合、私としてはとてもありがたいのですが、税金がかかるのではないかと不安です。そういった場合、何か税金がかかりますかということですが、これはかかるんじゃないでしょうかね。まあ、その財産分与したその後ですよね。
そういうことですね。
不動産のね、はい、税金どうでしょうか。まあ、お金を受け取ったり不動産をもらったりした、これによってということですよね。
そうですね。はい、そうすると、まあ、財産分与の方法にもよると思うんです。分与の仕方にもよりますけれども、はい、一般的にはね、お金で解決をする場合もあるだろうし、うん、そうするとお金を、まあ、贈与されたんだから、まあ、贈与税でもかかるのかなとか、
はい、
あるいは不動産で解決した場合、不動産を取得したんだから何か所得税でもかかるんじゃないか、
はい、
まあ、そういう不安が出てきておかしくないわけですよね。
うん、はい、まあ、確かに贈与税、所得税、あと固定資産税とかいろいろあるかと思うんですけども、
う
ん、
ね、
この税金実際かかるんですかね。
これはですね、はい、まあ、一般論的なところで言うと、その財産分与の中で、
はい、
財産を受け取った側と、
うん、
財産を分け与えた側によって結論が変わったり、あるいはそれをお金で解決するのか、あるいは不動産を含めたもので解決するかによっても、細かいところに結論というのは違いが出てくるんですね。ですから、まあ、大体かかるものもあるし、かからないものもあるしというのが、まあ、一般的な答えにはなってくるんだ。
はっきりしないですね。
もやもやっとしますけども、はい、
今回のご相談者はその財産を受け取った側になりますよね。
そうですね、
はい、そうなった場合はどうなるんでしょうか。
そうです、財産分与でその財産を受け取った側な、うん、だいたい、まあ、奥様の方が多いのかなという気はするんですけれども、
はい、
それの場合はですね、受け取ったものがお金であろうが、うん、あるいは物、不動産であろうが、原則的には贈与税はかからないという回答ですね。う
ん、贈与税っていうのが難しいですよね。そのおじいちゃんおばあちゃんがそのお孫さんに、まあ、お金をこうあげたりすると贈与税がかかってくることがありますよね。
はい、
ですが今回は、まあ、離婚するときに夫から送られていると言えば送られているような気もするんですけれども、
う
ん、
そうですね。でこれは厳密に考えると、
はい、
いわゆる贈与税というのは贈与が前提になるわけですけど、
うん、
今回の財産分与というのは贈与とは言わないわけですね。うん、財産分与というの本質を考えると、これというのは夫婦で結婚している間に築き上げた財産を分けることですね。
はい、
で他方で贈与というのは一方の所有する財産というのを他方に与えるというのがこれ贈与なんですね。財産分与というのはもともと2人で所有してた、実質的には、
はい、
2人で実質的には所有していた夫婦の財産というものを2分の1ずつ分けるわけなので、あげるとかもらうというそういう感覚のとは少し馴染まないんですね。まあ、結論だから要するに贈与ではないということなんですね。はい、
まあ、確かにそう考えるとそうですよね。
そうですね。
ただその原則的にはその贈与税がかからないということですが、例外というのはあるんでしょうか。
はい、まあ、例外というのもやっぱり原則に対する例外というのは当然あるわけなんですが、
うん、
先ほどから申し上げるとおり、財産分与というのは夫婦の財産を2分の1、まあ、大体2分の1ずつに分けるのがいいよねというのが財産分与の制度趣旨なんですね。
はい、
ということはその大体2分の1の枠というのを超えて、はるかに一方に有利な、他方に不利なという、はるかにたくさんの財産を、分けるという、分配するような場合、
うん、
これは名目上は財産分与かもしれないけれども、それは2分の1の範囲を超えてはるかに上げるものだから、これは実質贈与じゃんかということで、うん、贈与税というものがかかることというのはあります。
うん、
もちろんこれは贈与税がかかるというのは贈与税の対象になるということであって、 場合によって基礎控除の問題があるから最終的には贈与税というのは発生しないというケースはあるんだけれども、
うん、
まあ、一方が有利、他方が不利にというような財産分与の場合は、いかに財産分与という形を取ってても贈与税が課税される対象になることはあると、うん、まあ、そういう話ですね。
例外はあるということですね。例外ですね。
はい、
はい、今回のケースでいくと、まあ、そのローンはもう終わっていると、
うん、
でその奥さん名義にしてもいいということ で、ね、まあ、土地建物を財産分与してもらえるということなんですが、そういうことですね、今回のケースはどうですか。
まあ、今回その土地建物、このご自宅の土地建物以外の、はい、財産というのが夫婦で築き上げた財産がどんなものなのかちょっとそれがわからないわけですね、うん、
はい、
ですからもう不動産の今回その譲り受ける不動産の価値とそれ以外にも例えば預貯金であるとか保険であるとか、はい、そういうそれ以外の財産の合計を前提に仮に今回ご相談した奥様が家を丸々もらってもね、
はい、
大体結局は2分の1ずつで分け合ったことになるねというのであれば贈与税の課税対象にはなりませんが、
はい、
それこそ本当にもう財産と呼べるものは土地建物しかないんだという時は、うん、場合によっては贈与税の課税対象になるということにはなっていくわけですね、うん、ただこれは今言ったのは先ほど一番最初に言いましたけども税金がかかるものもあるしかからないものもあるというふうに私は一般論として申し上げたけれども、
うん、
まあ、このような話で贈与税はかかるケースもあるかもしれない。でもそれ以上に忘れてはいけないのは、
はい、
税金っていうのは他にもいっぱいあるわけですね、うん、で忘れがちなのはその不動産を取得した以上はこれはまた不動産取得税という、まあ、所得税がかかるわけです、
はい、
それから名義をご主人名義から奥様名義に変更するということはその際に、うん、名義変更の際に登録免許税というものも納める必要があるということですので、いかに贈与税は関わらなくてもそれ以外の税金はかかってくることはありますよと、まあ、少なくとも登録免許税なんていうのはもう必須でしょうねということですよね、はい、でそこら辺はだから、まあ、弁護士であるとか、まあ税金だったらまあ税理士さんの方がまあ詳しいでしょうから、はい、そこら、そういう専門家の方にお聞きいただくのが一番よろしいかと思いますよ、はい、
まあ、何もこうかからずに、うん、もらえるものはなさそうですね。
そうですね。
何かしら。
ですからその、まあ、今回ご相談でね、うん、その自宅建物をもらえて私はとてもありがたいという話ですけれども、はい、その後に税金がどれくらいかかるのかと、そのための税金のね、うん、資金っていうのは原資はあるのかっていうのをそこまで考えておかないと、うん、もらったはいいけどさあ税金を納められないってなったらちょっとこれは困ったものなんで、
うん、
その後の事後的な問題というものも含めて、
うん、
財産分与というのは考えていかなきゃいけないですよね。
そうですよね、はい、分かりました、今日も財産分与とそして税金のお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ございます。
曲いきます。